おはようございます。今日は足元の悪い中、こうして多くの姉妹たちと一緒に集会を持てることを感謝いたします。新しい新型のこのウイルスのために、お休みをしなければならなくなった方々もいらっしゃるんですけれども、そういう方が今日この集会に足を運んでくださったのを見て本当に励まされています。ありがとうございます。もうほとんどの方が私のことをよく知っておられるんですけれども、私のことをあまり知らない方も、いらっしゃるかもしれないので、ちょっとだけ自己紹介をさせていただきます。安藤典子と申します。最後に出てきますけれども、牧師の奥さんをしています。出身は練馬で生まれたんですけれども、小さい時に千葉市に引っ越してまいりました。高校生の家は普通の仏教のお家に生まれたんですけれども、高校生の時にお友達に誘われて千葉にある教会に導かれて、クリスチャンになりました。主人と結婚して、横浜に引っ越して、そして2014年に船橋のこの教会に、参りました。皆さんと親しいお交わりをいただいていることを感謝します。また子供は2人おりまして、保育士をしている長女と今短大2年生の、次女がいる、4人家族です。年が明けてからこの新しいウイルスのニュースが飛び込んできて、本当に寝ても覚めてもテレビをつけるともそのニュースばかりで、本当に心が暗くなる毎日です。4月に入ってからはこの教会の集会も、礼拝また婦人会もオンラインになってしまいました。しばらく皆さんにお目にかかることができなくなりました。でも皆さんはさぞかし機会に強くなったんではないかと思います。機会に関しては私は昭和一桁並みなんですけれども、家族に助けられてオンラインで、婦人会 の役員会とかそういうのに参加できるようになりました。オンライン上では皆さんマスクを外してお話をしているので本当に久しぶりにみんなのマスクなしの笑顔を見ることができたりして、とても嬉しく思いました。少しずつ教会 の活動も前を向いてすることができるようになりまして、今日はこうして皆さんと対面でっていうんでしょうか、顔を合わせて集会を持つことができることを本当に感謝しています。嬉しく思っています。さて、本当にいつ終わるか知れないと思ったような4月に入った頃でしょうか、この自粛生活の中で、皆さんはどんなふうに過ごしておられたでしょうか。私は本当に日常と非日常の間をこうさまようような中に、なんか自分の感情とか、思いをなんかいつも以上にこう感じながら考えながら、思い巡らしたりして過ごしていたように思います。それは私に限ったことではなく皆様もそうだったのではないかなと思いますし、また家族も同じでした。主人と私は大体こう教会とか家にいるわけなんですけれども、保育士をしている娘も、お仕事が一時期お休みになりましたのでずっと家にいるわけですね。で、短大生の次女も授業がリモートになりましたのでずっと家にいるんです。で、なぜか自分の部屋に行かないで全員リビングにいるという状況になりまして、彼女のそういうね複雑なお仕事にも行けない、学校にも行けない、そういう思いを理解しない悪いお母さんは、いろんな私のちょっとした言葉とかちょっとした行動で彼女たちを傷つけたりして、プチ喧嘩というかちょっとこう言い争いになってしまうような時もありました。昼間外にこう外で活動するのがなんとなくはばかられて、夜中に娘と近所をウォーキングすることもあったんですけれども、ママはね ちょっといつもなんとかなんだよねとかこういろんなことを愚痴を言われながらすいませんとか言いながら夜中うろうろと歩いたこともあります。この集会のために婦人ともしびっていうのをチラシを作っていただいたんですけれども、そこにも聖書の中の言葉、人はその人自身の辛さを知っている、その喜びは他のものは預かれない、箴言の14章の10節の言葉ですけれども、とあるように、私の心のすべて、また娘の心のすべて、また主人の心のすべてを誰も 100% 知ることはできません。まあ、全部分かってしまったら逆に恐ろしいということになるんですけれども、しかし聖書にはイエス様と出会ったことによって、でイエス様に全て知られているということが分かったことによって人生が変わった女性が登場します。先ほどご紹介されましたけれども、ヨハネの福音書の4章の1節から29節今日お読みしたいのですが、ヨハネの福音書4章181ページになります。4章の1節から15節までをお読みしてお祈りをさせていただきます。ヨハネの福音書4章1節から、パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人はまた皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。お祈りします。神様、このようにあなたの言葉が語られる集会を持つことが許されてありがとうございます。どうぞここに、あなた様がお招きくださったお一人お一人が、あなた様のお言葉を通してその心にあなた様のお言葉をいただくことができるように、これからの時間を導いてください。この女性があなた様に出会ってその人生に豊かな祝福をいただいたように、ここに集まられたお一人お一人も イエス様の豊かなお恵みと祝福をいただくことができるよう導いてください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。これはサマリア地方、今ですとイスラエルの国のちょうど真ん中辺の、地方に住む一人の女性がイエス様に出会ったという出来事です。イスラエルの中心であるエルサレムのあるユダヤ地方におられたイエス様が、3節にありますように、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれたとありますけれども、ガリラヤ湖のあるガリラヤ地方、ユダヤから、北上した地域に向かう旅の途中のことです。その旅の理由が、一節にあるんですけれども、イエス様は救い主イエス・キリストの出現を告げ、神に立ち返ることを立ち返るように進めたバプテスマのヨハネよりも、人々が自分の方に向いている、自分の方についてきていると噂されるのを知って、それを知るとイエス様はユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれたということです。イエス様の前触れをこのバプテスマのヨハネはしていたんですけれども、預言者でありますバプテスマのヨハネはしていたんですけれども、その4章の少し上に3章の30節にはこのバプテスマのヨハネの言葉があります。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。私はイエス様のことを伝えるだけで、イエス様が本当の救い主神であるから、私は衰えなければならないとバプテスマのヨハネは言いました。でそのことをイエス様は聞いて、それを当たり前としないでユダヤを去られたわけです。イエス様の神であるのに人としての心遣い、また謙遜さを感じて、本当にイエス様は素敵な方だなというふうに思います。そしてユダヤ地方からガリラヤ地方に北上する最短距離というのは、その間にあるサマリア地方を取らなければなりませんでした。例えば千葉から北海道に行くときには、その間の東北地方を取らなきゃいけないわけですけれども、そのように、ユダヤ地方からガリラ地方に行くためには、このサマリアを通らなければならなかったわけです。ですから4節に、しかしサマリアを通って行かなければならなかったとあるのはその理由です。イエス様と弟子一行はサマリアのスカルというところに、着きました。スカルはユダヤからの目的地はカナでしたから、このスカルというところは半分まで行かない距離でした。ちょっと地図を調べてみましたら、50キロぐらいのところに、ユダヤ地方から50キロぐらいのところにあります。当時はほぼ徒歩での移動になりましたので、非常に大変な旅だったかなというふうに思うんです。6節に、そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であったとあります。旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様も私たちと同じように疲れもするし、喉も渇く、そういう人としてのお姿があるんだなというふうに何か安心しますし、イエス様がその井戸の傍らにただ座っておられたっていうのが目に浮かぶようですね。またこの時間ですけれども、第6の時というのがありますけれども、これはユダヤの時間なので、今ですと正午頃ということになります。ここに一人のサマリアの女が水を汲みに来たとあります。ユダヤでは普通、朝と夕方の2回女性たちは水を汲みに井戸のところに来ました。つまり昼間の暑い時は避けてということです。それなのにこの女性は正午頃水を汲みに来たということなんですね。どうしてなんでしょうか。イエス様はこの女性に、私に水を飲ませてくださいと言われました。そこにはイエス様しかいらっしゃいませんでした。お弟子さんたちは食べ物を買いに町へ出かけていたということが書かれています。この女性は あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと尋ねています。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるとヨハネは書いています。このお話にはこのことは直接関係ありませんけれども、簡単にお話しすると、もともとユダヤ人とサマリア人というのは同じイスラエル民族でした。イスラエルの三代目の王であるソロモン王の後、イスラエルの民は、神を信じず、拒んで、堕落して、そしてユダとイスラエルというふうに分裂してしまいます。ユダは神様への信仰を守ろうとし、取り戻そうとし、そしてイエス様の肉の家族でありますヨセフとかマリアの方にこうつながっていくんですけれども、イスラエルはそのまま、異邦人と偶像の神を受け入れて、そして、結婚を繰り返して、また異邦の神々を受け入れて、ついにはサマリアのゲルジム山に礼拝の場を設けています。ですからこの堕落したサマリア人を、裏切り者として、堕落した者として付き合いをしなかった、ユダヤ人は付き合いをしなかったという歴史的なことがあります。イエス様は女性の言葉を聞いた後、不思議な言葉をかけます。10節からです。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。女性の言葉とイエス様の言葉っていうのは、なんかこうすごくずれてるのを感じると思います。なんかこう謎かけみたいな会話になってしまっています。女性は飲む水のことを話していますけれども、イエス様は生ける水とか、私が与える水を飲む人はと、飲む水とは違うもっと精神的な水、霊的な水を示唆するような言い方をしています。この女性の心がこのイエス様の言葉を聞いて少しこう動いて、目の前に座っているこの人は今まで自分があったことのある人とは何か違う、そんなことを、その違いを気づいているのを感じます。その証拠に15節を見ますと、彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ここでイエス様は彼女自身の内面に切り込んでいきます。16節から18節を読みします。イエスは彼女に言われた。言って、あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。イエス様のあなたの夫をここに呼んできなさいに対して、彼女は私の夫はいません、私には夫がいませんと言いました。イエス様はあなたは本当のことを言いましたと言われましたけれども、この夫がいないという彼女の言葉の背後には、彼女はこの人は知らないだろうけれども、私は今まで 5人夫がいて、別れて、また今一緒に住んでいる人はまだ夫ではないということがあるわけですね。 しかしイエス様はあなたは本当のことを言いましたと言ってくださいました。イエス様のお優しいというか彼女に対する配慮を感じます。彼女の心に今お話ししましたけれども、5回夫を変えている、また今一緒に住んでいるのは夫ではないということは、当時のイスラエルではなかなか考えることができないことですし、現代でも滅多にないことだと思います。彼女が人の目を避けて、朝夕を避けてこの昼間暑い時に水を汲みに来ていた理由というのはここにありました。詳しく書いてありませんから想像するしかありませんけれども、彼女の境遇から彼女はずっと満たされない思いを持って暮らしていたのではないかなと思うんです。もっとこうしたら満たされるのではないか、生活を変えたら満たされるのではないか、夫がこう変わってくれたら、夫がこうしてくれたら、夫を変えたら私の人生は変わるんではないか、彼女の本当に満たされたいというそういう強い思いを感じます。そうやってずっとずっと生きてきたわけです。でもこんな重りを抱えたままで心の内に泉が湧いてこう満たされる、そのような状況にはならないでしょう。水を飲んでもまた乾くように、何か別の方法で癒そうと考えても、食べるとか寝るとか飲むとか何か他のことに熱中するとか、私たちはそういうふうに考えますけれども、また乾いてしまう。問題や重荷を抱えたままでは決して乾かなくなるということはありません。これは皆さんも経験しておられることだと思いますし、私自身もそうでした。彼女はこの言葉を聞いて19節に、彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けしますと言いました。預言者というのは神様の言葉を預かって語る人という意味がありますから、この目の前に座っている男性は神様の言葉を語る人、何か特別な人というふうに少しずつこう心が動いている様子を見て取れます。だけれども彼女は話をまたずらそうとするんですね。20節に、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと言います。自分たちサマリア人とあなたのようなユダヤ人とは違います、関係がありませんと言いたいのだと思います。しかしイエス様はサマリア人もユダヤ人も、さらにはどんな人でも、どんな人であっても、誠の神様を礼拝するものを神様は求めています、探していますと言われました。23節に、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。父なる神様は求めています、本当の礼拝者を求めています、探していますと言いました。彼女は先祖から聞いていたキリストと呼ばれる方が来る、救い主が来るということを聞いていましたが、その人が来た時に全てのことを私は知ることができるでしょう、教えてもらえるでしょうと言いました。それが25節にありますね。するとイエス様は26節で、イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです、この私がそれですとイエス様がおっしゃいました。彼女は水を汲みにやってきましたけれども、このあなたと話しているこの私がそれですという言葉を聞いて、水瓶を置いて町に行ったとあります。28節29節をお読みします。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った、来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。このなのでしょうかという言葉を聞くと、彼女がこう信じてない、信じきてないというような ニュアンスを感じるかもしれませんけれども、この後の出来事、この彼女が町に行ってみんなに話したことによってどんなことが起きたかというのを読むと、彼女はやはりこう信じてみんなに紹介しているということがわかるんです。1ページこうめくっていただいて、彼女がその言葉を話したことによって39節に、184ページ4章の39節に、さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことすべてを私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じたとあります。そしてそこのところにイエス様は2日間滞在されて、41節に、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った、もう私たちがあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです、とあります。彼女のこの方はキリストだ、私を救ってくださる方だと信じたことによって、また多くの方がイエス様を信じたとあります。今回私を知っている方というテーマでお話をさせていただきました。誰も私の心の奥のこと、悲しみとか苦しみとか、今までこういうことがあった、こんな辛いことがあったということを本当の意味で知って、また解決できる人というのは自分も含めていないのです。また私たちは自分の心の中に、まあ、誰にも言えない、まあ、言いたくない思いというものも持っています。そしてイエス様が彼女に夫をここに呼んできなさいと言われたように、イエス様は私の心にも迫って来られます。イエス様は私たちが心の内に悪い思いを隠し持っていることもご存知です。神様はそんな私たちを愛して、また私たちを生かしてくださっていますが、神様を無視してその神様の声、招きに耳を塞いで自分の意思、考えを神のようにして生きている、これを聖書では罪というわけですけれども、そのようにして自分を神のようにして生きている私、犯罪を犯すことはない、さっき姉妹が後ろめたいことをしていないと、人の前に後ろめたいことをしていないと思っていても、この心の内にはいろんなことを考えて人を傷つけたりしている私のその罪を隠し持っている、そのことを神様はすべてご存知です。そのような事実、また私の過去を、過去に直面するということを私たちは嫌いますけれども、この女性は自分の過去と対峙することになりましたが、本当の自分を知った時に不幸になったでしょうか。この女性は自分の辛い過去や、またそれを生む自分の思い、またその罪深さ、神様を知らなかったその罪深さを告白して、イエス様に告白して、その後惨めになったのでしょうか。そうではなくて、彼女は全てを知って、また愛し、誠の礼拝者へと導いてくださるイエス様と出会うことができたのです。この出来事の後にイエス様は十字架にかかり、全ての人の罪の身代わりに死なれました。また3日目によみがえられて、ご自身が完全に私たちの罪を解決してくださることと、ご自身が完全に神であるので、蘇って今も私たちと一緒に生きてくださるということを示してくださいました。イエス様は今でも生きていて、私たちの心のすべてをご存知です。決して人前に誇ることのできない私たち自身をイエス様はご存知ですが、私たちを愛し、そして神を信じて神に許された礼拝者にしようとしてくださっています。後には天国の住人になることができるようにとしてくださっているのです。 私たちが自分の心の内を探られて、それを隠してしまうのではなく、蓋をしてしまうのではなく、招いてくださっているイエス様の前に持ち出して、イエス様を受け入れる。イエス様が十字架にかかられたのはこの私の罪のためだったと信じる。それは本当に幸いなことです。最後にローマ人への手紙の5章をお読みしたいと思います。新約聖書の304ページ、新約聖書の304ページ、ローマ人への手紙の5章の6節から8節、お開きになりましたらお読みしますので、皆様も、声は出さなくて心の中で一緒に読んでいただければと思います。ローマ人への手紙5章6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ではお祈りをいたします。神様、私たちはあなたの前に弱く、また罪深く、あなたが私たちを本当に愛してくださっているのに、それを見ようともしないものでした。しかしそのよ、私たちをあなた様が愛して、まだ私たちが罪人であった時に十字架にかかり、身代わりに命を捨ててくださったこと、私たちが真の礼拝者となって罪が許され、また後には天国への道が開かれるようにしてくださったこと、聖書を通して知ることができてありがとうございます。このサマリアの女が自分の心の内を対峙してあなた様を信じることができたように、私たち一人一人が、特にまだイエス様のことを知らない方々がイエス様を信じて救いをいただくことができるように導いてください。お祈りの途中ですけれども、お招きの時を待たせていただきます。イエス様はこのサマリアの女に一人で会ってくださいました。彼女も、もし弟子たちが周りにいましたら、これほどまでに素直になることができなかったかもしれません。今日は多くの方々が一緒にこの街道におりますけれども、イエス様はあなた一人と会ってくださっています。イエス様のお招きを受けていただきたいと思います。クリスチャンの方々にお伺いします。すべてをご存知のイエス様に、今隠している思い、また隠している罪があることに気がつかされました。そのすべてをご存知なのに私たちを許してくださったイエス様に悔い改めて、また新しく歩み出しますという方がいらっしゃるでしょうか。手を挙げて教えていただけますか。手を下ろしてください。どうぞお祈りください。私もお祈りします。もう一つお招きしたいと思います。まだイエス様のことを信じ取られない方の中で、誰にも知られたくない私の本当の姿を知っても、なお私を愛し十字架で死なれよみがえられたイエス様を自分の神様、自分の救い主と信じますという方はいらっしゃるでしょうか。いらっしゃったら手を挙げて教えていただけませんか。ありがとうございます。 神様、あなた様のお言葉がお一人お一人の心の中にまかれていますので、あなたを本当に誠の神様と信じ、また告白することができるように、またいつも近くイエス様と交わることができるように導いてください。このひとときを心から感謝して、尊いイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。